御子石新聞が出ておりますけれども、御子石新聞の2面のところにですね、2面ですね、2面のところに宗教世界のことが出ております。ぜひご覧になっておいてほしいというふうに思います。2月6日ですけれども、午後西田が出ていますので、夜は長崎大学でやる予定なんですが、今最後のちょっと確認をしておりますので、ぜひ確実に帰れるようになっていてほしいというふうに思います。この前東京に行った時ですね、長崎大学出身の、テレミさんですね、テレミさんどれ何だったっけ、あ、そう、ありがとうございます。米田さんでしたね。テレミちゃんですけどね、上がすいませんけど、テレミちゃんとちょうど徹夜祈祷で来ておられてですね、で、お会いしましたけど、長崎大学であるんですねって、なんか喜んでおられましたけれども、今年も来られると思いますので、ぜひですね、皆さんもよろしくお願いします。それとですね、この5面のところにですね、コウキ君の証が載っております、熊谷コウキ君、北九州教会のですね、かっこいい青年になりましたけれども、熊谷浩一君の証が載っております。証が載っていますので、ぜひお見せください。彼は心室中隔欠損症という心臓に穴が開いていたんですね、小さい時から。そして、だったんですけれども、中学高校と陸上部を通しまして、中学は陸上部でキャプテンをして、そして、60人いる陸上部のキャプテンをして、そして陸上推薦で陸上のすごく強い高校に入りました。これは奇跡だと思います。そしてここ3年間終わって、その後専門学校に行って、今美容師とかなんかあれしてますけれども、ぜひですね、証を読んでいって、これはお母さんからいたんですけどね、読んでいってくれると思います。それとですね、先週はコンサートが軒並みあったんですけれども、それとともに、嬉しいことがありました。それと先にすみません、忘れないうちに言わないと、来週ですね、1月1日日曜日ですけど、その次の日、1月2日が月曜日ですけれども、1月2日からですね、9日まで、ツアー組は7日までなんですけども、私たちは日曜日ちょっと向こうでやっていきたいので、1月8日の日曜日を含めて9日までカンボジアに行ってまいります。で、ぜひ皆さんお見せください。九州からは5人、長崎にいた遺伝子母大学では、今鹿児島の、瀬野口彩さん、それから、エリシャ牧師の様のイスラエル夫人、デニシュ夫人と、それから、デニシエミ牧師、それから飯塚の天下を見ました森脇兄弟の5人ですね。あと名古屋だったかな、それから四国のノンクリスチャンの方、女性の方ですね。それから東京からは映像のためにですね、今回は企業向け PR、ビデオとか、あれ一般向けのビデオとかですね、そういうのを撮ろうと思っておりまして、映像班が行きます。佐藤さんと光くんって言ってですね、今向こうで一番作ってるグループなんですけど、その2人が行きます。それと、大貫さんとおっしゃって横浜教会の牧師のお嬢さんで今会っておりますけど、それと細川さんといって琉球大学の、先生をされてるお父さんが沖縄のですね、その息子さんが今名古屋にいらっしゃるんです。その方が、石田のパートナーだったんですけど、今回行くことになりまして、全部で11人、うち2人がノンクリスチャンなんですけども、ぜひ覚えてお祈りください。7日までは、ツアーも含めてあって、その後の8、9はですね、6日まではそれで、6日終わったらみんなは帰るんですけど、私は残りまして8、9とですね、7、8、9と九州もみんな残るんですけど、日曜日の礼拝をしてから帰っていきたいと思っていますので、1月8日はだからいませんので、いなくてよかったなんて言わないでですね、礼拝に来てあげたいと思います。それで、よろしくお願いいたします。ぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。来週に祈る方を出しますので、本当によろしくお願いします。というのは、個人の子供たちがですね、本当にみんな大きくなりまして、一応、17、8、16、17、18ぐらいになってきたんですね。実際年齢は20歳を超えている子は実はいると思います。おかないですね。で、やっぱりそれぐらいのところになると自立心があって、健全に成長してきたので自立心があって、やっぱり反抗心もあるということですね。反抗心って言葉で言うと、なんか自立心ですね。でぶつかりまして、やはりいろいろちょっと問題が起こってきておりますので、行って一人一人の子供のことを話したり祈ったりしていきたいと思いますので、ぜひ覚えておいてください。それと今回認定 NPO を取りまして、税金の免除ができますので、企業にとってはすごく大きいんですね。で、企業は3月が決算で4月に予算を切りますので、この3、4月にその企業向けのパンフレットと企業向けの今回ビデオを撮って、新しい土地に引っ越すための、でいろんな企業に回っていこうと思っています。で、もし皆さんが勤めている会社がですね、関心を持ってくれれば、ぜひおっしゃってほしいと思います。今日はすっかり大学生になった アイリちゃんが来てます。アイリちゃんって知ってるですね。お父さんがダイオハウスですけどね、ダイオハウスの今企業いろいろ縁やってるんですけど、一つは狙ってるんですよね。真面目な話ですね。実際カンボジアにも援助してますから、認定の P を取りましたので、本当に企業にとってすごく有利なんですね。だからぜひ皆さん本気で作ろうとしてますので、一応2億1000万のプランですけれども、だいぶ集まってきてますけれども、やっぱりちょっと大きな献金も必要なので、それはそうしないと子供を33人で泊まってここ数年1人も受け入れてないんです。理由は簡単で、もう満杯なんです。引っ越した時は息が切れるぐらい大きかったって嘘じゃなくてですね、ところが今はもう全然狭くて、ボールサッカーで遊ぶこともできない。ちょっと蹴ったらもう大きいから子供が通りに飛んでいくし、それに大きいでしょ、男の子も。だからちょっと本当に狭いんですね。だから一人として受け取れないで数年間来ております。だから速やかに引っ越しをして、男子と女子とそれから一緒に食事をすると、それから、自分たちでする自給自足のための畑と、それからグラウンドですね、そういうのを考えております。でそしてこう上に階を積み上げていけば、どんどん人を増やせますので、まあ300人規模ぐらい、まず最初は100人ぐらいですけど、積み上げていけばすぐに300人ぐらいまでいきますので、500人ぐらいまではできると思いますね。だからそういうのを今計画しております。ぜひ皆さんお祈りください。良いものができるように、そして本当にそれを通して一般の方も企業の方も援助してくださるんですね。日本の個人ももちろんなんですけども、カンボジアも本当に今もう移動しないといけない状況になってきてますので、それで今回そういうことがありますので、ぜひ覚えてほしいと思います。それとですね、先週お話ししました荒尾に来た、覚えたりしますか、73歳のご婦人、本当にタマナにご主人を連れてこられました。ご主人は実は脳梗塞を4回繰り返して、唾を飲み込めなくて食べれない喋れないという状況だったんですね。77歳の男性です。でその方は車して来られまして、で熊本の男性っぽくてですね、なんか最初ですね、なんか厳しい顔してるなと思ったんですけど、真剣にメッセージも聞いておられまして、で奥様は2回目なのに3回の時には声出して歌っておられまして、そして最後は祈る時喋れないんですけども、一生懸命こう喋れないのに一生懸命こうやって最後あーって言ってものすごくうなずきながらこう言って、はっきりイエス様を信じられたんですね。でミニストリーの時にはこう手をこうしておられてですね、ずっと泣いておられまして、本当に苦しんだろうと思いますけども、すごく主が触れておられました。で今後その方のお家でね、家庭集会ができればいいなということで今お話しているところです。ですから先週ですね、君といえば先々週荒尾で奥様が救われて、今回玉の方ですから、玉野にご主人と一緒に来てご主人も救われまして、77歳と73歳のご夫妻ですけども、明確に主様を信じることができたんですね。神様に感謝したいと思います。そう話しましたが、これは、ね、宮台県の海老のというところで救われた方のお姉さんなんですね、奥さんがね。だからお姉さん、その海老の方も60代後半ぐらいだったと思うんですけれども、なんか神様のこの手が伸びてきているのをすごく覚えて嬉しく思っています。その後人吉に行ったんですね。人吉に行ったらですね、人吉のダビデ牧師のお嬢さんのエリカさん、長女もがパソコン教室かなんかに行かれて、そこで出会った女の子がいて、その方がですね来ていました。この子は10代後半、20代かな、20代前半の女の子ですね。ちょっとユニークなんですけれども、その子は、礼拝にも来てたそうですが、聖会にも来られて、でも金曜日に北部南部九州賛美プレ予選ってのがあったんですね。プレ大会だったんですけど、そこにも来ておられました。でだから若い子も来始めてですね、人吉はずっと家族だけだったんですけども、その子が今礼拝にも聖会にも来るようになって、ああよかったなというふうに思っております。なんか死の手が動き始めていることをすごく感じます。それと、皆さん、先ほど山田ゴスペルクラブも言いましたけども、ありがとうございました。地区町のコンサートですね。有料入場者数は69名です。ただ、有料じゃない方もいらっしゃいますから、100名は間違いなくいたと思います。で、今回の特徴はですね、小学校の、お友達が結構来ていた、親と一緒に。中学校のお友達も結構来ていた。先生も来ていたと。で高校の先生も来ていたと。だから、本当にそれぞれの人たちの、その地元、近所から来てたと。それからあとですね、26成人記念館の館長の、ルカ・レンゾ神父、これは招待状を渡したんですね、この前お会いした時ね。だからすごく正直な方で、あ、ちょっとこの日は約束できない、いけないと思いますって言ったらですね、だから、じゃあどなたかにプレゼントしておいてくださいって言ったらですね、なんと難しいっていう予定があるって言ってたのに、時間より早く始まる前に来られました。10分ぐらい前に来られたかな。 まして全部終わった後にちょっとお話をしてから帰ってかれましたけど、ちょっと驚きましたね。だからあの来れなかったって言ったらわざわざ来てくださって、ですごく喜んで帰ってくださって、なんかあのまた再び日独戦記念館の館長さんですので、なんかあのね、なんか嬉しいなと思いました。それとあとそれ以外にですね、シスターの紹介で来られた方がおられてですね、その方ちょっと用事があって途中で帰ったんですけども、紹介されていたのでちょうど受付のところでお会いしたのでお祈りをしたんですが、その方は名刺をくださってですね、一つは自分のお仕事の名刺とですね、もう一つはですね、なんかマリアの集合されてるみたいですけど、その名刺をくださってですね、再びなんかすごくカトリックの方々との関わりとかが導かれ始めてきてるということをすごく感じます。で今回はいつも来てるシスターとは別のですね、あのこの前新潟から来られたシスターがですね、まあ、あのね、言っていいのかな舞台に立っておられまして、コンサートの時に舞台に立っておられて一緒に立っておられまして、あのすごいちょっと新しい再びカトリックの扉がぐーっと開き始めてきたのを実感として感じることができました。あとそれと今言ったようにその本当に小中高全部先生とか PTA とかが来ておりまして、すごくこう具体的にご関わりが開かれてきたコンサートだったというふうに思います。これからが楽しみだなというふうに思っていますので、ぜひあの皆さん期待してほしいと思うんですね。そしたらですね、そこに来ていた人がですね、昨日なんかラジオを聞いていたみたいで、教会のある方にですね、なんで今日のラジオはあの今日も年明けにやってるのって、どういうふうに年明けにやってるのって、火曜日も聞いてるんですね、火曜日のゴスペルの方もというふうにある方にメールを送ってきたそうですね。だからその方は、いや今日はあのコンサートが教会でやっていて、あのちょっと間に合わないからやってるんだよっていうふうに言ったらですね、ああそうですかってことを言ってきたってことですね。でなんかあの礼拝に誘ったら来るみたいな感じだったってことですね。だからラジオ聞かれてるんですねだからいつもなんで今日私がやってるのってことは、いつも私たちがやってるってことを知ってるってことですからね。なんかあの、結構聞いてる方いるんだなと思って、なんかすごく、ね、嬉しく思いました。であと反応が始まっています。そう、今までと違う、ね、手応えを感じているので、すごく、ね、嬉しく思っております。はい、まあ、あということですね、ぜひあの皆さんですね、あの主に期待してほしいというふうに思います。大切なこと、あ、もう一つすごく大事なことがある。明日秋元牧師が来られますので、ぜひあの夜、ちょっと忙しい方もいらっしゃると思いますけども、夜6時10分ぐらいからセミナーをします。なんでそんなにするかというと、隣の音の問題があるからですね。ただあの、あとその代わりちょっと十分お話説教していただきますので、9時ぐらいまでやってます。その後ミニストリーがありますので、ぜひあのミニストリーだけでもですね、どうしても忙しい方は仕事終わってから駆けつけてくださったら、お祈りしてもらうだけでも結構ですので、福岡教会にですね、あの昼やっても夜やっても説教が終わる頃にやってくる女の子がいるんですね必ずミニストリーをするんですけど悪気はないんですけど、いつも忙しくてでも必ず来るんですね。でもその子はあの私はすごくいいなと思ってるんですね。あのとにかくやってきて、ね、あのわざと遅れてくるんじゃないですよ。一生懸命来るけど遅れる、でも来るんですね。でそういうところに行くってことはすごく大事なことですの で、 で皆さんですね、あのもう遅れちゃうからいいやなんて言わないんですね。あの最後に一言祈ってもらうだけでも、ぜひ駆けつけていただければですね、そこに祝福が待ってますので、ぜひですね来ていただきたいなというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は第一ヨハネの手紙の3章の16節のところですけれども、キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。今信仰してやっていて、今日は愛のところですけれども、これは信仰と変わっておりますけれども、先ほどもお話しましたが、今日は一般的にはクリスマスと言います。まあイエス・キリストは生まれた日ではないわけですけれども、まあ、そういうふうに書いてある。なぜそうなったかと言いますと、キリスト教が最初ローマにすごく迫害されますが、ローマがついにキリスト教に負けたと言いましょうか、キリスト教を受け入れて国教にしました。その時にローマの国はですね、国教にした時にですね、当時ローマの、そのローマにあった宗教、ローマにすでにあった宗教で、その宗教ですごくお祝いされた時があったんですね。それがちょうどクリスマスだった。それは聖句されない太陽の祭りというお祭りだったんですね。まあ訳し方はいろいろあると思いますけどもね、あの聖句されない太陽の祭りとか他にもいろんな訳し方がありますが、結局太陽の祭りだったわけですね。でそのお祭りの日を、まあ、イエス・キリストの誕生日にしてですね、そしてお祭りすることにしたわけであります。そうすることによって、まあ、妥協政策ですね、で一気に広がったんですね。でそしてあの当時からその女神信仰がありまして、それでマリア様が一気に広がったわけですね。だからクリスマスの時になるとこうマリア様がグッと出てきますね。そういう傾向があるんですね。で面白いことに、 世界中にですね、そういう関係がある。だから、そういうのがあるんですね。ですから、まあ、その話と長くなるので、今日はそれ以上しませんけども、そういうことがありまして、明らかにクリスマスは単にキリストの誕生日じゃないというだけじゃなくて、まあ、はっきり言いますと、例えばですね、私の誕生日はですね、何しましたかね、私の一番、まあ、クリスチャンだから敵ってことは使いたくないけど、まあ、一番私が、まあ、敵って言いましょうかね、そうですね、何しましょうかね、仏のた、あ、キリストの誕生日を仏の誕生日に言われるのなんて言うのかね、一番 まずい日にあるわけですね。明らかにこれは主が喜ばれないことなので、だからクリスマスは祝いはしません。で、詳しいことを知りたい方はクリスマスの考察って本が出てるから、それを読んでほしいというふうに思います。で、まあ、今日はちょっと中心テーマじゃないから、それ以上やりませんけれども、ですから私たちの業界ではクリスマスは祝わないわけですね。ただですね、イエス・キリストが人となってくださったっていうことを、ちょっと難しいことは受肉と言います。受ける肉と書くんですね。肉っていうのはこの肉ですね。地上の体。勉強しましたよね。御霊の体じゃない。復活の体じゃない。この地上の体。この地上の体をイエス・キリストは持ってくださったんですね。神であられたのに。神は霊なのに、この私たちと同じ地上の体を持ってくださったんですね。罪は犯さなかったけど。これを受肉と言います。で、この受肉の真理はものすごく大事なんです。ちょっと今日はそこからお話したいんですね。で、イエス・キリストは人となられたっていうことは、いつもお話ししましたように、神様は時間を作られた方ですから、時間に制約されません。それから神は霊ですから、場所に制約されません。現代です。世界中、宇宙中、どこにでもいますね。で、この前新聞見ていたら、なんか、太陽系以外にも、生物が存在できる、常温が22度ぐらいの、惑星が発見されたとかいう、なんか書いてありましてですね、へえとか思って見てたんですけども、まあ分かりませんよ、実際はね。だけど、まあ、だから、宇宙を見てると楽しいですけれども、それ何かというと、そういう全宇宙を作られた方が、人になったわけですね。で、これは、普通に考えたらすごいことであります。神様が人になったってことですね、まず受肉したってことは、神様が私の方に来てくださったわけですね。で、少女マリアの胎に宿ったときですね、私思うんですけどね、日本だったら桃太郎って話がありますけども、イスラエルだったらスイーティーですから、スイーティーから生まれたらですね、パッ、スイーティー太郎。なんかやったら、そうすればですね、はっきり言って、全く人とは違う、神だったマリアさんに帰って、全く少女マリアから人間と同じようにして生まれてきたから、いまだに世界中でイエス・キリストはマリアの子孫だっていうふうに言う人が今でもいるわけですね。そんな小説を書く人もいるし。で、それぐらい言われることは神様百も承知だったのに、わざわざ少女マリアの胎を宿ってきたわけでしょ。で、逆にカトリック教会みたいに無限大などと言って、逆にですね、今度はマリアさんも神格化してですね、罪がなくなったと言ってしまう。これも間違いです。もしマリアは罪がなかったら救いにはなりません。罪人の中に来られたから救われるわけですね。すごい重要なんですけども、で そういうことをで、それぐらい誤解されること分かっていたのに、そうまでして全く人と同じところに来られたんですね。なぜかというと、これは本当に私たちを救い出し、私のところを本当に愛してくれて、私を救うために来られたんですね。で、ほとんどの宗教はですね、人が神になろうとするんです。異端もそうなんです。エホバの証人は良いことを行うことによって14万4千に入ろうとします。自分たちが良いことをすること、つまり自分たちが神に近づいているのはほとんどの宗教なんです。成仏をするっていうのは仏になるっていうこうね。ところがキリストが違うんですね。神が人のところに来てくださったからです。私たちが神に行くんじゃなくて、神が私のところに来てくださったんですね。全く私のところに来てくださったんですね。それがまず受肉なんです。しかもそのうちですね、すぐここからありますけども、ここに私のために命を、ご自分の命をお捨てになりましたってことが2つあるんですね。一つは実際に十字架で私の罪の身代わりになって完全に死んでくださったことですね。これまさに命を捨ててくださったけど、もう一つあるんです。この命を捨てたっていう、この捨てたっていう言葉は言語では命をそこに据えるっていう意味があるんですね。だから命を使い尽くしたってことなんです。イエス様はもちろん十字架で私の代わりに本当に命を捨てて死んで身代わりになってくださったんですが、地上に生きている間もその命を私のに使い尽くしてくださった、私のために。で、実際そうなんですね。弟子たちが眠ってる時にね、すごい寝相だったでしょう。でもね、イエス様早く起きて神様と交わって、そしてもう弟子たち起きた時にはもう祈り終わって動き始めたわけですね。で、弟子たちよりも遅くまで起きて祈って、そして たくさんの人を癒されたわけです。で、10人癒しても1人しか帰ってこなくても、泣かれましたよ、1人しか戻ってこないのかって言われましたけども、だからといって癒すことをやめたりはしなかったんですね。で、イエス様は、その、十字架に行かれた時だけ命を捨てたんじゃなくて、その自分の命を使い尽くして、そして私たちに使いなさったんですね。これが、ここで書いてあったんですね。で、それによって、愛が分かったのですって書いてあるんですね。で、ですから私たちは、兄弟のために命を捨てるべきですっていうのはですね、どういうことかというと、イエス様は私のところに来てくださって、で私たちのに使い切ってくださって、そして最後に私の身代わりに十字架で死んで地獄に戻してくださって、私のところに来て私たちよりもっと下まで行って私を救ってくださった。それで愛が分かった。だから私たちも兄弟たちの命を捨てるべきですっていうのはどういうことだったら、もちろん究極的な殉教でしょうけども、その兄弟のために神様がおっしゃる兄弟のためにあなたの命を使いなさいっていうことなんですね。でここではね、この聖書の中ではね、この後見ますと17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真と思って愛そうではありませんかって書いてあるので、この文脈からいくとここでは直接的には富のことを言ってますから、経済のことを言っています。だから経済を持っているならば、行いと真実を持ってその経済を使って困っている兄弟のためにそれを心を閉ざさずに使っていきなさいということをここでは直接的に言うわけですね。でもお金だけじゃありません。皆さんの時間、皆さんの能力、皆さんの心をその使い尽くすんですね。それが愛することであるということですね。で、それをするときに何が起こるかというと神様の力があるんですね。ただこれ注意しなきゃいけないことなんですね。で、こういうふうに言うとクリスチャンはですね、特に真面目なクリスチャンはですね、頑張り始めるんですね。愛そうと思って頑張ってね。ところが分かります、できません。で、忍耐強い人はかなり頑張ります。頑張った上に、最後切れてしまいます。で、忍耐強くない人はすぐに切れます。いずれにしてもできないんですね。で、すごく大事なことがあって、それは何かというとここでね、実は信仰とか絡んでくるんですけども、宣教といったときに私たちは言葉できちっと福音を伝えなきゃいけないんですけども、同時に宣教するときにこの愛を持って私たちがその人々に仕えているかどうかなんですよね。本当にその人のために自分の時間能力を惜しまずに使っていくかどうかってことがすごく大事なんですね。ところがね、これはね、簡単にはできないんです。で、昨日イブコンサートでですね、今日全部話しちゃったんリブコンサート来た人は同じ話になってしまいますけれども、先週宮崎行った時ですね、南牧師がまた新しいお話をしてくれました。で、それ21日だったんですけれども、その前20日からケンタッキーはものすごく忙しくなるんです、年末にかけて。で、ちょうど私は昨日福岡空港から東京から福岡空港で帰ってきたんですけども、バスで帰ってきたらですね、昭和町のケンタッキーがですね、いっぱい人が並んでたんですね。私ケンタッキーで人が並んでるの初めて見たんです申し訳ないけど、と思ったんですけど、なんか聞いたら20日から31日ぐらいまですごい混むそうです。で、そのものすごく混む時に南君はですね、23日は、南九州賛美大会熊本であったのでずっと朝から来て、それから、25日は日曜日だから1日休んで、26日は秋元牧師が来られるので長崎に、牧師会と長崎からの世界あるからやっぱり1日休んでってことなんですね。で、すごく、あれだったそうですけど、クリスマスだからってことで、すんなり休ませてくださったそうですけれども、やっぱりそれちょっと休むわけですね。だから他の日すごく出るわけです。で、20日から本当に忙しくなったそうです。ものすごく。で、頭でいきなり失敗したそうですね。仕事ね。それで店長にすごく叱られたんですね。で、その時は自分のミスだから、本当に悪かったなと思って悔い改めて、素直にね、怒られたわけですね。ところがですね、店長の方もものすごく忙しいからちょっとイライラしててミスったわけですよ。なんてな、店長のミスはなかったですね。それは一番最初に失敗したもんだから、そこで怒っちゃったからやりやすかったでしょうね。明らかに店長がミスしてるのに、その後も全部もうはっきりやったたりみたいな感じですね、南君にバンバン払ってくれたんですね。で、最初はそれでもですね、いいやと思ってありがとうございますってやったんですけど、あんまりそれをやるからですね、そのうち南君もですね、何なんだと思ったそうですけども、そこで彼は本当に感謝と賛美をしてですね、ここで感謝しなきゃと思って感謝と賛美をしながら本当に感謝と賛美したんですね。そしてこう一日やってたそうですね。 で彼は他の日休むので、その日はもう朝も夜もやるわけです。で最後の夜までやって店を閉めた後に店長と、まあ、2人になったそうですね。で2人になった時に、まあ、店長もちょっと悲惨なく言ったんですよね。まあ、最後謝ってくれたそうです。まあ、店長も自分悪かったと思ったんでしょうね。で面白いのはその後ですね、店長がいろいろ聞いてくるんですよね。25日ね、教会では何するのって。いやクリスマス特別なことなんて、いや、まあ、特別なことはしたいんですけど礼拝しますって。礼拝って何するのって言うからですね、いや賛美を歌を歌って、賛美っていうんですけど歌を歌って聖書からお話をしますとか言ってですね、で僕も行ってみたいって言うんですよ。じゃあぜひ来てください、でも日曜日だから行けないねって話になってですね、まあ、そういう話になったんですね。そしたらお守りの店長はですね、ここで礼拝でやることをやってくれないって、今聞かせてくれないって言ったんですって。で真面目に言ったんですって。それでへっって言ってですね、言ってましたよ、いつでも話せる準備しておかなきゃいけないと思って。 でもそれでじゃあって言って、そこでこうね説教したんですって。だってやってくれたよだからね。そしたら彼が聞き終わった後にですね、店長が聞き終わった後にですね、店長やってくれたからねやったわけですね。それで終わった後にですね、店長が言うわけですね、それは誰でも信じれるのって。クリスチャンの人ね、日本の人って結構その人多いってですね、特別な人じゃないと信じちゃいけないとか、なんかね、誰でも信じれるのって、誰でも信じていいんですよって、でどこで信じてもいいのってやっぱりなんか そういうイメージがあるみたいですね。なんかね、どこで信じてもいいんですよって、じゃあここで信じてもいいのって、ここで信じてもいいですよって、いつ信じてもいいのって、いや本当なんですよ。でいつ信じてもいい、じゃあ今ここで信じてもいいのかって言うから、今ここで信じていいですよって、じゃあ僕信じて、お信じたいって言ったんですって、今ここで信じたいって。それでそこで受け入れの祈りをして、その結託金の閉店した後の店の後片付けをしながら、そこで説教して、そこでエス様を信じたんですよね。はっきり救われたわけですよね。ああ、ちょっと神様に感謝をいただいて、でもね、鍵はどこだったかというとね、でこれ鍵がある。で実は彼は毎回証しがあるんです。毎月証しがあるんです。怖いぐらいいつ見ますか、本当に本になると思います。その証しがちょっと普通じゃないから。ところがですね、今回の証しは今までの証しはちょっと違うんです。私そう思ったんで聞きながら、あ、この人の感謝は次の段階に入ったと思ったんです。どういう意味かというと、今までは彼は自分のミスが中心の証しだったんです。自分が自分に関わる人のミスが、あるいは自分がこう見心を指導したくて戦いの感謝だった。でも今度は明らかに自分は関係ない、自分は不条理を引き受けた時の感謝だったんですね。これは明らかに十字架を追うほどの感謝なんですよ。店長が明らかにミス、最初は自分のミスですよ。でもそれに勢いつけて、明らかにその後は店長がミスしたのに当たってきたわけでしょ。でも彼はそれで文句いくらでも言えたと思うし、あるいは、まあ、最初は黙ったけど 4,5 回言われたらね、文句言わないまでもですね、店長それはちょっとひどいんじゃないですかとかね、結構できたと思うんですけど、彼はそれを言われてもしっかり受け止めて徹底して感謝していたわけですよね。そしたら店が全部閉じた時に、店長がふっと我に返った時に、はっきり分かった、店長もあった自分も悪かった、謝っていたわけですよね。でも単に謝ったっていうのもね、その彼を見てて、彼は店長思ったんですよね。ああ違うなって、何がこういうことができるんだろうって。前から僕したことよく知ってますからね、もちろん知ってますからね、だから向こうから聞いていくって、何やってるんだって、どうやったらそういうふうになれるんだって。で一番最初の店長もそうだったんです。教会とか言いましたもんね、やっぱこの人違うんですよねってだから来ましたって言ってね。で結局その感謝とその賛美をいくらやってるんですけど、実はね、私たちここに兄弟たちのために命を捨てるべきだって言うけど、本当に誰かのために時間や心を使おうとすると必ず十字架を追うんですよ。で説教もできる、でも実際じゃあお前できるかって言われると肉では絶対できないんです。これはその時に本当に感謝と賛美を知ってる人はその十字架を力が与えられるんですね。私その不条理とかね、なんで私がこんなことをしなきゃいけないんだとか、なんで私がこういうことをって思う時に、それを本当に感謝と賛美を知ってますとその通りに出るんですね。あれ、その今回東京に来ましてですね、ダビデ前田牧師にやっぱり徹夜祈祷でお会いしました。その間ちょっと話をしたんですよね、あんまりお話できなかった、少しだけ話をしたんですけど、アレスのカーミュージックで報奨されていますね。 CD を作るときはですね、CD 作るときはですね、よく言ってサムマさんとお話しされました、こうやったまま寝ることがある、気がついたらこうやったまま寝てるって気がしますですね、徹夜祭が続くわけですね。で、ダビデ前田牧師の給料はっていうとですね、アレスのカーから出る気は年間に1、2万しか出ないと言ってます。 だからでも以前こういう人がいたんですね。奉仕をさせて、ただばかり稼ぎをさせるって言って文句言って出て行った人がいたんです。でも誰の前の奉仕は喜んでやってるんですよね。本当に喜んでやってますよね。なんでそういう力を湧いてるかというとね、彼は賛美してるからなんです。そしたら今回去年のパトモス、去年の7月のパトモス、11月のイスラエル、そして今回のヨーロッパって彼は3回連続で行ったんですね。で今回ヨーロッパのショートビデオを作ってます。アントロピーになるから見てあげてください。これが大好評なんです。でこのヨーロッパのショートビデオはすごくいい、音楽がバッチリなんですね。で今までいろいろ作ってても音楽が合わないとかいろいろ言われてたんですけど、これはすごくいいんですね。で面白いなと思うんですよね。じゃあ彼が立派だからできたっていう見方をしないでほしいんですよ。そういうことじゃない。彼が賛美と感謝を知っていて、それを本当にやってるから、そういう十字架を引き受けることができる。いろんな人のために喜んでできる。で私たちが兄弟のために命を捨てるっていうのは、つまり、実際ね、最終的には殉教ってこともあるでしょう。でも自分の能力や時間やお金や心を使っていく。本当に愛してる人のためにはいいですけども、愛してる人でもあるところで限界が来るんですね。でもし神様が言われる人、その場合心からできる人もいればしにくい人もいるかもしれない。でもその人のためにそれを喜んでやっていくための鍵は何かって言ったら感謝と賛美で、本当に私たちが喜んで感謝と賛美をしながらやっていきますと、どうなるかというとね、そこを通り抜けていくんですよね。でそこに何が起こるかというとね、神の技が起こるんです。なので人の愛はね、人を感動させますが救いには至らせません。救われたと思ってもそれは偽物です。必ずつまずいて離れていきます。人の愛に感動した人は、神の愛にとらわれた人は人でつまずいて離れることはありません。人の愛で引っ張った人は簡単につまずきます。で神の愛によってつながった人は確かなんです。で神の愛ってどこで流れるかといったら、十字架を負った時なのです。十字架を負った時、私の愛なので神の愛が流れ始める。で十字架を負った時にそれしっかり売るかというと、これできない、できないって流さないでください。肉なる人間にはできないんです。道歩きっていう三浦綾子の本に書いてありますよね。前川忠さんですよね。いつも前川教師と間違えるんだけど、前川忠さんという人が、ね、汚み大しなさいってやってみようとしたらできなかったって言ってね。それでね、三浦綾子さんね、もう、こう自分の体を叩いてやったりしますよね。でなぜ彼が できないってことに気づくのか、あれは正解なんです。肉にはできない。でもね、鍵があってですね、十字架を追っている時に本当に感謝と賛美をしますとね、その時にね、神の力が与えてくるんです。その時神の愛が流れ始める。で賛美と感謝っていうのはですね、もちろん素晴らしいんですけど、実は十字架を担う時にそれを持ちますと、それを徹底してしますと、私たちは十字架をね、追っていく力が与えられてるんです。で今回西高で殉教生活しますが、26聖人たちは本当に喜んで準備してきましたよね。彼は賛美をしてたんですよ。本当に賛美をしてたんですよ。だから喜んで準備してきたんです。15歳、12歳の少年も、65歳の年配の方も、当時65歳ってすごい年長ですからね、の方も、修道士の方も武士の方も、普通の方も、それができたのは彼らが本当に喜んで賛美してたからなんですね。で、だからね、それはすごく、だから信仰を用いて本当に喜びと賛美と感謝を用いていくときに、私たちは十字架になっている。でそのときに神の愛が流れ始めるんですね。救われてほしいなと思う人がいらっしゃるでしょ。皆さん、なかなか救われないと思ってイライラしてる人の中にいらっしゃるでしょ。イライラしてはいけません。あなたの心と時間を神様に従って使いながら本当に喜んで感謝をする。だってイライラしてる時喜んでないですよね。十字架になってると偉いですよね。ムカムカしてるんですよね。で本当に喜んで感謝をしていきますと、ね、昨日も違って言いましたけど、マイリーさんの本を読んでると面白い特徴がある。マイリーさんの感謝と賛美はたくさん人が救われてるんです。マイリーさんの本を読んでると、そうやって、その特徴は何かって言ったら、マイリーさんはね、十字架を追いながら喜んでるんですよね。だから技が起こる。で最初は自分の失敗とか、そういうことですよね。で自分の失敗で感謝できるってことはいいことなの。でもさ、自分の益になるからですよ。そういうことを超えて、自分にとってマイナスでも損であっても 神様おっしゃるから喜んで賛美と感謝をする人は十字架に始めてる。その時にね、神の山が始めてね、救いが始まってくるんですから。私今回あの宮崎でね、証しを聞きながらね、あ、今度の感謝と賛美は今までの証しと違うって、ついに次のステージに入ったと思ったんですね。でこれからね、技が始まってくると、先に言っておきます、始まってくると思います。違う賛美と感謝の中に入ったから、マーリーさんはその領域に入って、だから彼の本と救いがいっぱいあるで、正直もあの証しとかいっぱいありますけどね、あの癒されたね、うまくいった、そういう証しが多いんですよ。まだ救われたって証しはちらほらしかまだない。これから救いの証しが始まってくると思います。でこれは十字架の中で本当に感謝と賛美していくときにね、単に自分が得をしたってうまくいったってレベルじゃない、命を生み出される。これが一番大きな仕組みなんです。で、なんですね、あの、まあ、今年の最後ですね、クリスマスというかもしれないね、今年の最後、まあ、あの信仰の話を知るというのでいきなりここに来たんですね。神様は私たちに宣教を語っておられるんですよ、今。で、宣教はまず語らないといけません。が、語るのと同時に私たちが生きないといけないのです。神がおっしゃるところに生きて、十字架を引き受けることです。でその実感を引き切るときに、いいですか、肉には絶対できないんです。本当に感謝と賛美をしていると、そこで私たちはしっかりと引き切るんですね。そうしますとね、いいですか、私の愛ではないんです。神の愛が流れ出すんですよ。神の愛が流れ出すんですよね。これを覚えてください。いつもお話しします、一番最初のフィリピンチーム、再び今回、第2章の本番で1月にフィリピンがいますね。なんかワクワクしますよね。なんか再び何かが始まる。一番最初のフィリピン人の時に、私たちに人間的な愛があったけどはないけども、神様行きなさいって言うから、お金をかけ、時間をかけて、お金と時間と、ものすごい祈りをかけていったんですね、最初の時ね。そして私たちを通して奇跡が起こったわけですよね。で奇跡がすごかったってことよりも、何人もの人たちがフィリピンで追い詰められて、牧師を辞めようと思った人たちがいたし、自分たちはもう見捨てられてると思ってたんです。危険どこだったんです。共産ゲリラがいたわけですね。今はあのイスラムゲリラですけど。だからいつも一番最後の時に若い女の子ではなくて大の大人たちがみんな泣いていたわけですよね。日本人に帰る時なんて泣いていたったら、あなた方が来てくれたことで神様が私たちを見捨ててないことが分かったって、本当にありがとうって言ってみんな泣いてたんですよね。つまり神様の愛は彼らとして流れたんですね。それは神様の言葉に従っていって、そして本当に感謝しながら進んでいったわけです。皆さんですね、いよいよこれからあの十字架の道が本格的に始まっていると思いますね。その時に肉で頑張ったら終われないんですね。あの我慢強い人はね、結構できるとあるところまで、我慢していくと、ね、怒らないで我慢していくと、ね、とかですね、我慢強い人はあるところまで我慢するんですけど、我慢した分が溜まってますから、必ず限界が来るとですね、パチッ切れるわけですね。それが大変なことになるんですね。あるいはもう、あるいはそれ突然いなくなったとかね、そういうことが起こらないんですね。で、聖書は我慢しろって言ってるんじゃない、頑張れって言ってるんじゃない。その十字架を追うときに、本当に神様に目を向けて、感謝と喜びのことをあげなさいって言ってるんですね。その時に、私たちは、その十字架を本当に持っていくことができるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。それと、命を捨てるっていうのは、もう実際命を捨てることなんですが、それとともに、命をそこに据える。そこに命を置く、そこに使う、心を、時間を、能力をそこで使うってことを意味するんですね。だから神様に導かれた方、職場でも学校でも、神が導かれた場所はいいことばかりじゃありません。面白いことでもそこでね、神が言われるまでそこでその命を使ってほしいんですね。喜びながら、感謝しながら、で必ず神様が次の舞台を移されておきます。よくやったねって言って報いを移された後に次の舞台に移ります。でもそこを神様が次に移す前に移らないでほしいんですね。使い尽くしてほしいんです。そしたら神様はよくやったねって言って次に移るんですね。これをどうぞ覚えてください。まあ、いろんな方を見ておりまして思うのは、その神が移して移動した人はいいんですけども、移動っていうのは仕事でもね、その前に移った方っていうのは証がないんです。で本当につらくても簡単につらなかった方っていうのは、感謝して賛美して抜けた方は必ず証が生まれるんです。見事です。それはね、人の努力じゃないんですよ。本当にそこで感謝と賛美をすると神の手が動き出すからなんですね。でその後に ね、あの、どちらか構わないですよ。当然ね、神様は使わす方ですから、どんどん使わしていきますからね。ずっと一緒にいなきゃいけないことはない。だけど、それをね、どうぞあの覚えておいていただきたいというふうに思います。これから神様はですね、あの、私を通していろんな方に振り落とされます。どうぞ皆さん、あの、与えるものが受けるって聖書に書いてありますので、あの、私たちの目を神様に向けて、そして神がおっしゃる方に向けて、自分の祝福っていう以上にそれを心に留めてください。間違いなく祝福されますから、その時にですね、それを覚えてあげたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。聖歴では最後になりましたけれども、あなたは一番最後にもう一度十字架に帰って来させてくださいました。そのことを心からありがとうございます。どうぞ私たちが、イエス様、本当にイエス様が人となって十字架に死んで黄泉まで下ってくださいました。私たちも本当にイエス様、あなたが命じるところでしっかりと賛美と感謝を持ってその死を受け止めて進んでいくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、悔やみの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に、神様に向かって祈っておりたいと思います。あなたの心からの願いと求めを主様に出しましょう。それを神様に答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人に触れて、あなたは豊かなその答えを与えてくださり、体に血行に触れ、霊に触れて、一人一人の願いにあなたは答えてください。求めに豊かに答えてください。ずっとですね、子供さん、息子さんじゃないかな、ちょっと特に子供さんのことですね、あるいはお孫さんのことですかね、祈ってるんですけども、一生懸命祈ってるんです。でも、すごく、否定的な意識を持って祈ってます。今のそのままの姿をそのまま感謝しなさい。これ本気になってそのままの姿を感謝しなさい。その上で求めていきなさい。出発点がそのままの姿を受け入れて感謝するところから出発しなさい。それをするだけで祈りがぐーっと一気に入り始めます。ではっきり変化が始まっていきます。でそのなんか出発点がそのなんかすごく今を否定するところから始まっているので、今のそのままのところをまず感謝してしっかり受け取りなさい。その上で求めていきなさい。そこを切り替えるだけで祈りが大きく動き始めます。なんか肩がすごく重い方ですね。イエス様、肩に触れてください。実際に肩がポケている場合、この一つは霊的なポケている方だと思いますけども、どちらにも触れて肩の持たせを取ってください。イエスキリストの手名です。今すぐそこからせっ、霊的な圧迫、また実際的な痛み圧迫、イエスの手名です。肩からいけ。このクリスマスの時期に働いている御言葉に対するぶつかり、また窓橋の手名です。今すぐせっ。今日のメッセージを聞きながら、ある方は実はこれにふっと示された人がいます。でもあのちょっとあんまりその人のことを考えたくないので、少し示されたんですけど考えないしていますが、主は言われます。それは私を促したことです。あなたはその人から目を離してはいけません。その人に目を向けて祈りなさい。人間的に考えると重くなりますが、祈りなさい。祈ると私はあなたに何をすべきかをあなたのうちにはっきり示そう。祈る前に考えると失敗します。祈りなさい。感謝しなさい。そしてその人のことを祈りなさい。その時私は示しを与えると知られます。なんかすごくそれ大事です。これをここをクリアすることによって、あなたのなんかそれがあなたの人生の次の扉を開くことになる、そういう方がいらっしゃいます。どうも様ありがとうございます。お一人お一人に見てください。経済を祝福し、健康を祝福し、家庭を祝福してください。イエスキリストのようよっさよ、イエスキリストって名字よ。心の病、よっさよ。不眠症、夜眠れない、これをイエス様完全に断ち切ってください。イエス様って名字よ。この霊的なものを完全に断ち切る。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。Thank you. 聖の親しき交わりが私たち人々とともに一同とともに今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。